皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間が参りました。今日は京都エスペラント会巡回員の松田陽子が数々あるエスペラントの楽しみの一端をお話ししないしたいと思います。題してエスペラントで得たもの。どんな言葉でも一通り話せるようになったら、やはり実地で使ってみたいと誰でも思いますよね。毎年開かれる世界各地の大会やセミナーに参加するのも一つの方法ですが、家にいたままで向こうから来て自宅に泊まってもらうというのもまた民間外交の手段で、多分特に京都のような土地柄ではすでにたくさんの人が実践されているのではないでしょうか。私もエスペラントを介して多くの人に泊まってもらう機会がありました。国も年齢も文化的背景も全く違った人たちと出会って、食事をしながら、また近所を案内しながら、ゆっくりと時間をかけて自由に話せたことで、たくさんのことを教えてもらうことができました。エスペラントをする人は原則人好き、話好き、いろいろなことに興味を持っているので、こちらがその気になればどんどん乗ってきてくれます。今回は中でも健康についてのやり取りにスポットを当ててみますね。せっかく遠くからやってきてくれた人ですから、きっかけさえあれば、何々と私の方から興味のあることはずうずうしく質問します。ずっと年上の中国の人からは、その人の息子の近視が治った話から、耳にある全身のツボについて教えてもらい、帰国してから届いた手紙には、直筆の大きな耳の絵に詳しくツボの位置が描かれていて感激しました。夫の心臓の調子が良くないというと、左手首のツボを親指の爪で跡がつくほどきつく押しなさいとも教えてくれました。でもこの方は三国志演技をエスペラントに訳したり、漢詩を朗唱してくれたりする先生で、医療関係者ではないのです。モンゴルの人からは、毎朝椅子にゆったり座って深呼吸をしながら、額にある第三の目が開くように、ゆっくりゆっくりマッサージするように教わりました。夫は全く言葉が通じないのに、チンギスハーンの末裔だとすっかり気に入り、素直にその教えをしばらく実践しておりました。また家族3人で泊まりに来た韓国人女性の夫は、報道写真家だったのですが、都会の暮らしに疑問を持ち、移り住んだ田舎で農業を始めた人でした。医者のいないその村でボランティアで鍼灸師をしていました。その昔お灸を習ったことのある私が使っていたもぐさを見せると、興味津々、韓国のもぐさと交換をしたりしました。そしてまたもや壺の話で盛り上がったりしたのです。寒い時期でしたので、息子さんは寝る前に枕を持ってうろうろ、何をしているのかなと思ったら、韓国の人は決して体を冷やさないとか、床のあったかい部分を探していたそうです。結局ホットカーペットの上に布団を敷いて寝てもらうことになりました。そういえば韓国のエスペラント合宿では、ヨーロッパの人たちはオンドルの暖房の効いた床があったかすぎて眠れないと、床の冷たい部分を探してやっぱり枕を持ってうろうろしたそうです。体を温めることについての考え方はお国柄が出るのですね。またこんなことがありました。今でこそ多くの人に知られているホメオパシーですが、それを初めて見たのは、フランスはノルマンディーからやってきた教師の夫妻。奥さんが風邪気味で、筒から白い小さな粒を取り出したのを見て、それ何と尋ねた時でした。薬局でとても安価に手に入り、好みに応じて西洋薬とどちらでも選ぶことができるという制度にとても感心したことを覚えています。赤ん坊に使っても安心というその粒についてさらに学ぶ機会を得たのは、それから何年も経って日本にホメオパシーを導入しようとしている人に出会ってからでした。またアーユルヴェーダのことを教えてくれたのは、インドからやってきたアーユルヴェーダ大学の先生。それまでインドの古代医学であるアーユルヴェーダのことなど聞いたこともなかったのです。そしてよく考えると、私が今絹の5本指の靴下を履いているのは、 エスペラントの合宿で相部屋だったヒゲ取りを実践している人たちの一団が教えてくれたからでした。エスペランチスト新戸義治先生のおかげで20年以上悩まされた花粉症から解放されました。京都エスペラント会では毎週エスペラントの学習会を行っています。水曜日の午後2時から4時までと土曜日の午前10時から12時までです。お問い合わせは075-343-3120のエスペラント会館へお電話ください。ネットを通じての参加もできます。京都エスペラント会で検索していただくと電話だけでなくメールアドレスもわかります。お問い合わせをお待ちしてます。